耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。たびたび告知をしていますけども、僕ですね、朗読会をやります。4月の28日土曜日ですね、丸善&純駆動書店さん渋谷店の7階カフェコーナーにて、行うわけなんですけど、こちらの朗読会、参加者がね、満席になるかなっていうのはちょっと心配なんですよ。まあ、といっても満席にならなくてもね、来ていただいた人のために僕は頑張って朗読をするわけなんですけども、皆さん、僕の朗読会に限らず、これで来てくださいね。いろんなセミナー出てると思うんですけども、ビジネスセミナーの最前列って座らない人多いですよね。大学の授業の時からずっとそうなんですけど、なぜか日本人って最前列を嫌がる傾向にあります。で、おそらくなんですけども、紹介してきた著者の方とかでもセミナーやったり講演会やったりして最前列が埋まらないと、なんかこう寂しいというか心もとないというか、なんか不安な気持ちになると思うんですね。そんな時、最前列が埋まらないセミナーの最前列を埋める方法ってどんなものがあるでしょうか。ちょっと皆さん考えてみてください。というとですね、この新刊ラジオ、結構ロジカルな本をご紹介してきたので、客寄せの方法であるとか、値段を下げるとかっていう、ディスカウントとかね、そういういろんな営業のフレームワークを考えるかもしれませんが、すっごい簡単な方法があるんです。セミナーの最前列が埋まらないのであれば、セミナーが始まった瞬間最前列の席を取っ払ってしまう、もしくは一番後ろの席に予約席って入れておく、そういう方法があるんですね。こうすると、2列目が最前列になって全ての席が埋まっているように見えるという、こんな方法があります。この発想法がですね、いわゆるラテラルシンキングというものなんですが、このラテラルシンキング、あんまりその説明した本というのがないんですね。一体どんな考え方なのか、紹介した本が今回ありましたので、皆さんにもご紹介しようと思います。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は小学館集英社プロダクションより出ております、木村直義著ずるい思考術練習帳という本です。まずは著者のご紹介ですが、木村直義さん、この方は研修やセミナーを主な事業としている株式会社総客営業研究所代表取締役です。経歴を見ていくとですね、流通経済大学を卒業後、ソフトウェア開発会社を経て OA システムの販売会社に転職で、この時にパソコンショップの運営を任されて、柔軟な発想でね、売り上げを成長させるという結果を残した方なんです。で、こういった経験を生かして、次の転職先に選んだ外資系 IT 教育会社では、総客営業、お客さんを作る営業と名付けたビジネススタイルの研修を展開して、2万人以上の受講者から好評を得たんだそうです。で、そんな木村さんが今日、皆さんに教えてくれるのがラテラルシンキングという思考法。なんとかシンキングっていうとロジカルシンキングが有名ですけど、ロジカルシンキングはですね、論理で順序立てて問題を解決していく、いわゆるその垂直に掘り下げていく思考法なんですが、ラテラルシンキングは順序とか過程は本当さて置いておいて、水平に視点を広げて、いろんな答えとかいろんな方法にたどり着く思考法なんです。この本自体はですね、クイズの形式でラテラルシンキングの雰囲気を感じ取ってもらえるように作られているので、クイズ本を買うつもりで読むとですね、頭が柔らかくなると思いますよ。で、このラテラルシンキングについて、本のタイトル、ずるい思考術とあるんですけども、このね、ラテラルシンキングをずるいっていうのがね、僕はいいなと思ったんです。なぜかっていうと、ラテラルシンキングってずるいんですよ。なんかずる賢いんですよ。で、言い方ひどいんですけども、ラテラルシンキングってこいつバカだな、良くも悪くもっていう思考法が多いんです。で、このラテラルシンキングが一体どんなものでどういう風に役立つのか、著者の木村さんをゲストにお招きして、今回、考えてみました。早速こちらのインタビュー音声お聞きください。では今回はずるい思考術練習帳、著者の木村直義さんにスタジオにお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい。
早速なんですけども、このラテラルシンキングについてまずお聞きしたいんですね。
はい。
シンキング、なんとかシンキングっていうと、うんうんうん、
ロジカルシンキングっていうのがやっぱり一番有名で、本当あのビジネスの世界では必須スキルみたいな感じで、いろんな方が本を書かれてるんですが、ラテラルシンキングっていうと知らない人も結構多いと思うんですね。ラテラルシンキングってじゃそもそも一体どんな考え方なのか、ちょっと簡単にご説明いただけないでしょうか。
はい、そうですね。ラテラルシンキングやっぱり馴染みのない言葉だと思うんですけど、言葉自体は実は1960年後半からエドワード・デモの先生っていう、まあ、偉い先生がいらっしゃって、こうずっとロジカルって考えるより、突飛な発想とか全く前提を無視した発想っていうのは必要じゃないかと提案されたんですね。でちょうどその頃、日本で田尾明先生が頭の体操っていう本を出されて、その辺のクイズでもこう水平思考ですね。垂直はロジカルなんで、水平って横に広がるのがラテラル、発想を横に飛ばそうという、今までにない発想の方法っていうのは深掘りではなくて横にピョンと飛ばそうという考え方で、ラテラルシンキング紹介されてますね。
で、そのラテラルシンキングっていうのは、まあ、例えばそう一言で言ったらどういう思考法で？
やっぱりずるい。
ずるい思考法ですね。
そのやり方はあったんだというか、それってずるくない？っていう思考法ですね。
なるほど。これ僕もどういうふうに人に説明しようか考えたんですけども、僕、なんか言えば言うほど、なんかロジカルっぽく、ラテラルを語ってしまって、ただそのラテラルとロジカルが全く対立する考えではないとは思うんですが、ただ、ラテラルをなんか論理的に語るっておかしいんですよね。
そう。はい。
ですので、ちょっと今回のインタビューで、僕が、木村さんに次にお聞きしたかったのが、じゃあ具体的には、世の中のサービスとか企業活動で、じゃあどういった形でラテラルシンキングっていうのが、発揮されているんでしょうか。
はい。すごく身近な例で言うと、セルフサービスとかですよね。
セルフサービス？
はい。例えば、ドリンクのフリードリンク制ですよっていうのは、今まで、こういろいろウェイターさんウェイトレスさんがドリンクの注文を受けて持ってきてたのをお客さんが勝手に飲んでいいよと、そうするとその呼ばなくて済むから人件費も浮きますし、お客さんもなんか混ぜてちょっとこのカルピスにコーラを混ぜるとどうだろうとか、いろんなドリンクを発見したりとか、はい、面白いんですよね。
なるほど、はい、確かにそうですね。ドリンクバーって今もう当たり前のように各種ファミリーレストランとかにありますけど、僕ファミリーレストランの裏方にあるドリンクサーバーあれがそのドリンクバーに置いてあるのとほぼ変わらないっていうのを発見して、これ厨房からただ外に持ってきただけなのかなと
そうなんですよ、結局。
でもあれ人気でしたからね。
ね、
逆になんかそのずるい例とかってあります？
ちょうどですね、このずるい考え方という、まあ、昨年の5月に出た本にあるんですけど、ちょうど私がですね、ビジネスフェアの時に、パンフレットを配る係だったんですね。で、なかなかパンフレットを履けないんです。よろしくお願いします。
もらってくれないってこと
ですね。もらってくれないんですね。で、しょうがないんで、すいません、お一人様3部までにしてください、並んでくださいって言ったら、みんな本当に並んで3部まで持ってくんですよ。
よくわかんない人間心理ですね。
はい。
お一人様3部までですって言った瞬間、限定した瞬間に来たっていう。
そうなんですね。すいませんって勝手に取らないでこちらで並んでくださいまで言うと、みんな一列に並んで、で、並ぶもんだからなんだとさらに並ぶというのがわかりまして。
なるほど。僕同じような例でそちらの本で、ずるいなと思ったのは、某ドーナツ屋さんが、ドーナツを無料で配ったっていう。ドーナツ屋がドーナツを無料で配るってどういうことだと思ったんですけど。
まさに、そうですよ。
ね、まあ、今、パッて思いついた人もいると思うんですけども、ものすごい行列できたじゃないですか。
そう
で、おそらく皆さんのオフィスにも誰か持ってきたと思うんですよ。流行りに敏感な OL とかが。それでなんか、あ、流行ってるんだと思って、なんかまた食べたくなるとか。
そうなんですよね。
まあ、こういうものがラテラルシンキングである。
そうです。
なるほど。
とにかく前提をなし。今まで考えてた前提って一切なしにして、自由に発想しようと。
なるほど。じゃあ、ここでちょっと一つ、企画があるんですけれども、このラテラルシンキング、まあ、なかなかその、習得するといってもいろんな方法が見つからないということで、ここではちょっと具体例をいろいろ挙げていきたかったんですが、今日は木村さんの方から、僕にその、ラテラルシンキングでの思考に挑戦するクイズを用意していただいたと。
ああ、クイズですね。
はい。ことで、このちょっとクイズをですね、今日僕が一回やってみて、またその後インタビューに戻りたいと思います。
はい。じゃクイズ準備しますので少しお待ちください。
iPad なんですね。
はい。クイズ、第1問から。
はい。
矢島さん、すごくたくさん本読まれているので、
いやいやいや、
どれから行こうかなと。まずこちらから、
はい。
行きましょう。
はい。
いいですか。
はい。
500g 入りのマカロニの袋があります。
はい。
で、そこから 300g 分茹でようとします。
はい。
で、はかりがあるんですけど、はかりに、こう、はかろうとすると、はかりのお皿からこぼれてしまうんですね。
うんうんうん。
で、なんとか 300g はかる方法はないでしょうか。
ああ、なるほど。もう、僕、簡単に考えると、もう 100g ずつまずはかって、100g、ザー、100g、ザー、100g、ザー、はい、300。っていうやると思うんですけども、
はいはい
はい、こんな考え方いかがですか？
それ OK です。
あ、大丈夫です。
はい。
あ、よかったよ。
ラテラルは一つだけじゃなくて、たくさんの考え方っていうのを、はい、認めたいんですよね。
うんうん、
だから、どの考え方でも OK で、これも何通りのも考え方があります。
150、150でもいいですし、
はい、
あとはなんかトッピーな例とかありますかね？
はい。一応、想定してる答えがありますので、はい、想定してる答えがですね、箱の方を測っちゃう。
なるほど。
そこから、
はいはいはいはい、
300g 分取れば、
はい、
残りが 200g になるまで取ればいいわけですよね。
今の絵を用意していただいたんですけども、まあ、500g 入りのまかりの袋をまず測りの上に乗せてしまって、はい、まあ、当然測りはオーバーしちゃうんですけど、
はい、
そこからマカロニをポイポイ、
鍋に入れて。
入れてって、そうすると 200g 残った時点で、鍋の中には 300g 入ってるから、
はい。
あ、その発想はなかったですね。
そうそうそう、その発想がなかったがラテラルなんです。
ああ、なるほど。マカロニ300を測らなきゃいけないと思ったけども、じゃなくて、はい、そうか、なくなった分測るっていう考え方なんですね。
そうです、そうです、うんうん。これ逆転の発想ですよね。
なるほど。
で、
はい。で、これが第1問ということで。
はい。第2問。
第2問。
一応3問用意したんですけど。
ありがとうございます。
袋詰めのキャンディーを箱詰めする工場の不具合が発見されました。
あらら。
100個に1つの割合で空箱のまま出荷してしまうことがあるんです。
うんうんうん、
で、コンベアに乗った状態で判別する方法はないでしょうか？
はぁ、あ。
外見上空箱なのでわからないです。
外見上はわからない。
はい。
まあ、僕、なんかすごいロジカルっぽいですけど、なんかコンベアに重力センサーかなんかつけて重量で測るっていうのが一番いいのかなと思うんですけど、こんな感じで。
はい。そういうのも OK ですね。で、一応、こちらで。
想定していた答えが。
はい、これです。
はい。なるほど。
はい。
扇風機の風で、空箱を吹き飛ばす。これでも実際やってるとこありますよね。あ、なるほど。あ、キャンディーで結構重いから、扇風機の、まあ、振りをちょっと計算しますけども、横からガーってやって、空箱だとストーンって飛んでいってしまう。
はい、そうです、そうです。
なるほど。は
い、これは結構メジャーかなと思いまして、
はいはいはい、
ちょっとこれを入れてみました。
あ、でも僕浮かばなかったです。でも技術者の人でやっぱこれ浮かぶ人いるんでしょうね。
これやるとね、必ず重量がどうのこうのとか、はい、赤外線センサーでどうのこうのってそっちに行きつつ行っちゃうんですよ。
行きます、はい、はい。僕まさにそうでした。じゃなくて、軽いんだったら飛ばせばいいじゃん。
そう。
子供っぽいですけど、これエンジニア、いわゆる理系が多いと思うんですけど、工学系の人が考え出すとかっこいいですね。
はい。そうなんですよ。文系の人はね、比較的思いつくかなっていうところですよね。
ああ、でも新入社員がそれ言ったらなんか鼻で笑いそうですけどね。お前何言ってんの？あ、いいな、それ。
そうなんですよ。最後ですね。これ、ちょっと難しめ。
はい。第3問。
はい。タイムマシンが完成しました。
はい。
過去にも未来にも自由に行けます。
はい。
早速研究室に備え付けてある実験のタイムマシン利用してみました。
はい。
ところがこのタイムマシン全然使えないことが分かりました。
はあ。
で、マシンは正常に動きます、
はい。
タイムパラドックスが原因でないとしたら一体何が原因だったのでしょう。
はい、過去にも未来にも行けるんだけどもマシンは正常で、
はい。
で、全く使えないことが分かった。
はい。
でもマシンは正常なんですよね。
はい。どうも使えないと。
タイムパラドックスを考慮しないとしたら原因は何か、うん、実際に時間が進む速度で未来に進んでるんじゃないですかこのタイムマシン。
いや、タイムマシン自体は正常に動いてる。
動いてる。
はい。
過去にも行ける。
はい。
これ時間かかりそうだ。多分あれ、これ、多分ディレクター今日カットポイントですよ。マシンが正常でタイムパラドックスを考慮しないとしたら全く使えないこと、原因は、わからない。なんだろう、これ。
はい。これはね、多分、本当にラテラルに考えないと出ないです。
ラテラルに考えないと出ない。
はい。
すいません、降参します。わからないです。
これはですね、意外と、ああ、なるほどっていう答えになると思います。はい。
ああ、なるほど答え出ました、地球は自転しているから、まあ、地中に潜ってしまうか空中に放り出される、その前に壁にぶつかるという。ああ、例えば、はい、10分前とかに飛んだとしても、地球の自転速度って確か時速に直すと300何キロとかですよね。
はいということは、はい、壁にぶつかりますよね。タイムマシンがあったとして。
有名なウィザードリーっていうゲームのテレポートしたら、石の中にいるっていう。はいはいはい、あれが起きてしまうという。
はい、
ああ、そういうことか。なるほど。
まあ、座標いずれにしろ時間軸はぴったり止めて前後するとしても、うん、過去に戻ったらそこには地球がないわけですよ。
なるほど。
そもそも。
なるほど。公転もあるから、
はい、公転もするし、
宇宙空間に放り出されてる可能性もあるし、
はい、その通りなんです。
ああ、怖っ。ああ、合点がいきました。
はい、タイムマシンは実用化できないということで、
はいはいはいはい。なるほど。という、まあ、こんなラテラルシンキングのクイズだったんですけども、はい、まあ僕1問2問目正解して3問目が全くわからなかったという。まあ、このラテラルシンキング、これがね、難しいんですよね。このラテラルシンキングを習得するコツっていうのを、今日その木村さんにお聞きしたかったんですけども、はい、この質問項目を考えれば考えるほどこれ愚問だなと思ったんですが、
はい、
じゃちょっとズバリお聞きします。ラテラルシンキングを習得するためには、どのようにしたらいいっていう、うん、こういう考え方ってありますか？
実は習得も何もみんな身についてるんですよね。忘れてるだけで。
ほうほうほう。
で、子供の時にごっこ遊びとかしてるんですよ。
うんうんうん、
例えば影踏みとかなんとかで、
はい、
勝手にルールを作って、
はい、
なんかタッチって言ったらそれ違うよとか、
あ、
ルール作ってるじゃないですか。前提を無視してやってるんですよ。
はいはい。
で、なんか定規とか見ると飛行機にしてみたりとか、
うんうんうん、
ごっこ遊びなんてもうまさにラテラルシンキングの世界ですよね。
確かに。
やってたのに忘れてるだけなんです。
サッカーボールをサッカーボールとして使わないですからね、子供は。
そうそうそうそうそうそう。
もうなんかラグビーとかもそれに近いのかもしれないですけども。
そうですよね。
サッカーボール手で運んだらよくねっていう。
そうそうそうそう。多分ラグビーもそこが発祥だと思うんですけど。
そうですね。フットボールって言うけどさ、これ手で運んだらいいんじゃね
そうそうそうそう。
全然違うスポーツになってしまった。
そうなんですよ。
なるほど。
それが前提を無視するっていうところなんですよね。で一応あんまりにもラテラルすぎるとどれもこれもよくわからないってなるんで、
はい、
コツを3つだけ、
はい、
でこういうフレームワークじゃなくてコツだとあくまでも、
はい
はい、で暗記しなくてもいいです、
はい、
3つほどありまして1つが疑う力ですね。
疑う力、
はい、で2つ目が抽象化する力。
抽象化する、
はい、で3つ目がセレンディピティって言ってます。
はいはい。
で、一つ目の疑う力っていうのは、とにかく前提を疑うっていうことで、
うんうん、
今、何々をしている場合、なんでそんなことしてるのっていうのをもう一回前提を疑いましょうと、
うんうん。
例えば、満員電車に乗ってるんだったら、なんで満員電車に乗ってるんだろう、乗らないで済む方法ってあるんじゃないかとか疑いましょう。
うんうん、
で、二番目の抽象化っていうのは、何と何との中間って言いますか、本質は何っていうことを言ってるんですけど、
はい、
例えばですね、時計と自動車は実は本質的には同じものだとか。
ほう。
はい。
なんでですか、それは。
はい、それ詳しくはですね、ずるい考え方練習帳に載ってるんですけど、
はい、
本質っていうのを両方とも共通点を探し出すんですよね。で、共通点を探し出すと、もしかして時計と自動車っていうのは、みんなに見てもらうためにあるんじゃないかっていうところ。
なるほど、なるほど。
そう思うと、時計と自動車は同じものだって言っちゃっていいわけですよね。
さらに、まあ、ロジカル的にビジネスで考えると、じゃあ、時計メーカーは、自動車メーカーが競合会社というふうに捉えることができるんです
よね。そうそうそう。そう考えると、ファーストフードのお店って、ハンバーガーチェーンはラーメン屋も競合店になっちゃうわけですよね。
確かに。
で、遠ければ遠いほど、抽象化能力高いってことになるんですよ。
ほ
う。だ時計と車っていうのでピントを来た人は、抽象化能力高いんですよ、すごく。
なるほど。
はい。
そういう考え方。
そうですね。
これが、抽象化、2番目の、
ね。はい、2番目の抽象
化。じゃあ3つ目、セレンディピティ。
はい。
これについては。
はい。これは偶然を偶然として無視しない力というふうに言ってますけど、なんか偶然そうあったっていうものを、もしかしたらこれって何かに使えるんじゃないかって、無理やり考える力ですね。
ああ。
もう何でもいいんですよね。道端に犬がいたら、この犬は何かに使えるんじゃないかと。
ああ。なるほど。
というのは、人間の経験って、 想定外のことっていうのは経験の中からしか考えられないから、
はい、
新たな発想っていうのは偶然しかないんですよね。
なるほど。
で、その偶然の出会いを無視しないで今までの経験といかに結びつけられるかっていうことが偶然を偶然として無視しない力、うん、セレンディビティって言って、
なるほど、
はい、だから出だしはもうラテラルに前提を全く無視してロジカルにことを運ばないといけないんですよ、やっぱり。
なるほど。そういう意味では結構ビジネスの世界でも創業社長ってラテラルな人が多いかもしれない
ですね。そうなんですよ。で、結局最初はラテラルで始めて創業社長は真似できないんですよ。
うん、確かに。だから、
で、2代目3代目の社長はロジカルでいいんです、そこは。
うん、ま、でもロジカルだけでもやっぱり、なんか現状維持が精一杯っていうのも多いですね。で、やっぱりその成長してる企業はロジカルの中にどこかしらラテラルを組み入れてるのかもしれないという。
はい、まさにそうですね。
木村さんが先ほどコツをお聞きしたときにラテラルシンキングをするときのフレームワークではなくてっておっしゃったんですが、うん
はい、
これがやっぱり意味があるらしくてですね、視聴者の方、フレームワークって枠組みじゃないですか。
はい、
まあ、フレーム、枠です
ね、はい。フレームワークです
か、ね。この枠を外すのがラテラルなので、
はい、
フレームワークって言い方はナンセンスなんだそうです。
はい、もうまさに。
で、今持っているその思考の枠組みっていうのは結構、うん、先ほどの、まあ、木村さんのお言葉を借りたらば、体験、
うんうん、
経験したことっていうのが枠としてあると思うけども、うん、まあ、ある時これを一度取っ払って、ラテラルに考えてみるというのが重要なんですね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
うん、なるほど。というわけで今日お話を、伺ってきたんですけれども、今回そのずるい思考術練習帳、すいません、本にあまり触れなかったですね、僕。まあ、本があるんですけども、こちらの本、まあ、どんな方に読んでほしいか、まあ、リスナーの方、まだ読んでないと思うんですけども、はい、で、まあ、ぶっちゃけな話、今日収録してる日に配本なんですけれども、メッセージをいただければと思います。
はい、これはですね、まさにですね、こう入社3年目ぐらいですかね。入社3、4年目で、新入社員といいますか、部下ですよね、
はい。
部下というか後輩が入ってきて、今まで言われた通りに言われた仕事をやってたんだけど、これからちょっと違うことを考えなきゃいけないっていう人に、もう読んでいただきたいなと。
はい、というわけで今日は長々とお話いただきましたけど、どうもありがとうございました。楽しかったです。著者の木村直義さんにお越しいただきました。木村さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ずるい思考術練習帳、木村直義著、小学館集英社プロダクションより税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ、いつもね、なんか小難しい本ばっかり紹介してるなんてイメージがある方は、今回の本はね、ほんと読みやすいビジネス書なので、ぜひ読んでください。で、普段頭が硬いなって自分で思ってる人とか、あと、企画書が全く書けませんっていう人は、意外とこういうラテラルシンキング役に立つと思いますからね。まあ、ぜひこれも参考にしてください。で、やっぱり重要だったのはね、フレームワークではない。枠組みにはめるのではなくて、その枠を取っ払って考えるという木村さんの発言。僕はこれが今日持って帰りたいところですね。で、さらに言ってしまえば、ビジネスで役立たせるためには、このラテラルシンキングから始めて、ロジカルシンキングで、さらにそれを外堀を埋めて、きちっとその製品化するっていう、ラテラル、ロジカルという順序が最強なんじゃないかなっていうふうに僕は思います。まあ、皆さんが今ロジカルが得意なのかラテラルが得意なのか人によって違うと思うんですけども、まあ、足りない部分を補うような読書というのをしてほしいなと、まあ、僕はブックナビゲーターとして思いますね。ちなみに僕は最近ロジカルに偏りすぎてるので頑張って、このラテラル身につけようと思います。一方でさっき話に出しましたけど石橋優にはですね、まあ、ぜひロジカルシンキングを覚えてほしいなっていうふうに思う次第でございます。そんなこんなで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、毎日毎日ファシってます石橋優です。よろしくお願いします。 まあね、何？
走ってる。
矢島さんは最近は走ってない。
ちょっと待って。何？それはね、走ってるの言い間違いなのか、それともファシズムに傾倒してるのか。
あ、まあ、正確に言うと、走ることをしているかいっていうね。
わかんないから
、まあ、そんなわけでですね、本日紹介したいオーディオブックはこちら。
組織変革ファシリテーター、ファシリテーション能力実践講座。はい、今回本当に分かりづらかったですね。すいません。
ねえ、だから、まあ、ファシリテーションするを略してファシルですよ。
ファシリテートとかいう動詞じゃないの？
ああ、そうなのかな。ファシリテーションって何？
このオーディオブックで書かれてることと合ってるかどうかは分からないけども、はい、僕の知ってるファシリテーションってのはやっぱその進行役とか、はい、まとめ役っていう感じ、
うんうん、
だからその議論の進行役なんだけど、その議論に積極的に参加するんじゃなくて、はい、議論の枠組みとかをコントロールする、
うん、これはあれですね、あのいわゆるビジネスパーソンの人は、うん、こういうの重要なスキルですよね。
まあ、議論がね、迷走するってのはよくあると思います。
ありますからね、会議長引いちゃうとかね。
まあ、国家首脳レベルでもね、会議を踊るとか言われましたからね。
そうですよね。で、これ、昔に、このコーナーでもやった、問題解決ファシリテーターっていうのの、まあ、続編という形で、
はい、
で、そのさらに実践編みたいな感じなんですね。
そう、だから組織の変革に、特に特化して書いてるんだけど、うん、例えばその、業績が落ち込んできた組織を、なんか変えなきゃいけないとき、
はいはい、
大きな組織ほどなかなか腰が上がらないじゃないですか。
もうね、動きにくいですよね。
そうそう。で、よくそういうの愚痴って聞くんだけど、うんうん、でもそれは、中間管理職とか、末端の社員だけじゃなくて、うん、トップも同じような愚痴を言ってると。
結局全員で言ってるわけですね。そ
うそう。じゃあ何が問題なのかって、で、どうやったらこの組織が変わっていけるのかっていうのを、うん、まあ、昔の実例とか、うん、あとはこの著者の方の経験をもとに、
はい、
こういう風に変えていこうとか、こういうステップを踏んでいきましょうっていうのをこと細かく書かれてます。
ね、こちら手元に本があるんですけど、ものすごく分厚い感じですからね。
はい。まあ、だからぜひこれはね、もうすでに管理職の方とか、うん、もうあるいは経営トップの方、
はい、
参考にしてほしいなと。
そうですね。
ちょっと社会に出てないと逆に分かりづらいかなっていうのはあります。
確かに。というわけでですね、本日紹介したオーディオブック組織変革ファシリテーターファシリテーション能力実践講座はオーディオブックのフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。みんなで走ろうぜ。
この本でぜひ走ってください。